鈴木。
はい、前回は由意識論と空についてのっていうなんか結構こう概念的で難しい仏教思想が出てきたんですけども、もうあんまま喋ると僕あのなんで生きてるのかとかがいう話になってくると思うんで、一旦ちょっと現実戻って、
はい、現実戻ろう。
はい、
これから楽なんで、
はいはいはい。
で、あの現状の幼少期からですね。
はい。
まあその前にあれか、両親というかお父さんとかおじいさんがですね、結構まあ立派な人たちで、おじいさんが国立大学の教授にあたるような地位の人なんですよ。
え、じゃあいいとこでなんですね。
すげえいいとこで、
いいとこですね。
で、あのお父さんもまあそれなりの役職についてる公務員、随に仕えてる公務員なんですけど、さっき言ってたみたいにその混乱の時期がちょいちょい来るんで、途中貧乏になります。途中貧乏になるんだけども、まあ、もうお父さんおじいさんは要はその学者系なんですよね、すっごい読書する系の人たちだから思いっきりその血を受け継いでる感じですよね、
はいはい。
で、現状幼少期にまあ煬帝って呼ばれる、あの隋の煬帝っていってあの聖徳太、要は小野妹子が来た時の皇帝ね、
二代目だよね、
煬帝って言うんですけど、まあすごいあの悪評高い皇帝なんですけども、この人がこう100万人ぐらいの人間を集めて大きいこうなんていうかな戦争したりだとか、あとはそう運河、今でも使われてるんですけど中国でそう運河を作ったりだとかっていうところで、結構そのなんか民衆が虐げられてるような時代に幼少期を過ごしていきます。で、三男一女のまあ末っ子として生まれまして、もうこの人の玄奘っていうのは出家した後の名前なんで、もともとの名前が陳イかな、これ。
はい。陳イやね。
陳さんだね。
陳健一の陳です。
はいはいはい。陳健一の。
陳陳か。
陳
陳
陳陳。陳。
うわ、すげえネイティブ。
で、その後ですね、まああのもう生まれた時っていうか、もう幼い頃から神童扱いですね。
あ、頭良かったんだ。
めちゃくちゃ頭良かったみたいです。
へ
え。めちゃくちゃ頭良くて、お父さんがそのすっごい本読むし、でさっきまあ三男一女って言ってたから、お兄さんがいるんだよね。でお兄さんも優秀だったみたいなね、すごく優秀なお坊さんになるんですけど、お兄さんもすごく優秀で、もうちっちゃい頃からめちゃくちゃ本読んでたみたいです。遊ばず、
同世代の子供と遊ばずに一人で本をずっと読んでた。だからもう休み時間にクラスの隅っこでずっと本を読んでいるタイプですね。
あ、まあでもそういう子いるもんね。だからそういうタイプだったのかな。仏教とかだけじゃなくて、儒教の本とかも、道教の本とかも読んでるから、まあ本当に幅広くいろんな宗教の本とか学問の本っていうのを読んでいるんだけれども、5歳の時にですね、お母さんがまず死んじゃいます。
あらら。
お母さんが死んじゃうし、それとお父さんが仕事辞めます。なんかお父さんも結構やっぱり、あれだよね、その俗世からちょっと離れてるっぽくて、なんかあんまりこう役人の仕事好きじゃなかったみたいで、辞めて故郷に帰ってですね、読書にふけるんですよ。
お父さんもそういうやっぱ気質があったんですかね。
あったんだと思いますね。で、玄奘が8歳の時ですね、お父さんがその玄奘にこう教えるんですよね。孔教って言って孔子の、まあ、論語の中にあるやつも教えるんだけど、その孔教孔述で教えたらめちゃくちゃ飲み込みが早いと、なんなら暗記してくると、これやばいなってなったんですよ。お父さんから見てもこの子だいぶ優秀じゃない
って嬉しいな。
そうなるんだけど、実はこの2年後10歳の時にお父さんも死にます。お父さんも亡くなっちゃうんですよ。でこれでお母さんもお父さんも亡くなってしまうので、お兄さんがまず生きていけないから家出て お坊さんになります。出家して、まあ優秀だしね、さっき言ったように出家したらほら公務員になれるから、公務員になっていくですね。洛陽って言って大きい町行って、そこで公務員になって、陳祖っていう名前のお父さん、お兄さんだったんだけど、ここで長庄って名前変えて、玄奘のお兄さん長庄になったんですけど、お坊さんをしていきますと。で、もう間もなくですね、まあ父も兄もいないっていう中で、貧困の中で暮らしてた玄奘もだから結構苦労してんだよね。
ここでしてるよね。
両親亡くなって貧困の中でお兄さんいなくなりましたみたいになってる中で、玄奘も洛陽にお兄さんの後を追って行くことになるんですよ。でこの時にすでにですよ、10代前半ですよ、10代前半の時点で経典大暗記して、だいぶもう暗唱できるような状態だったようです。
すごいな。
法華経とかね、もうなんか 読めてる状態で理解もしてるみたいな。でこのこれがさっき言ったけど隋の時代ね、
はい、
この後すぐ唐になっちゃうんだけど隋って2代で終わるんで、
はいはいはい、
この隋の時代に洛陽でお坊さんを新しく採用するよっていうお達しが出るんですよ、うん、27人、
うんうんうん、
でこの時にその要は玄奘とかあのお兄さんが考えたのは、うん、そのあまあさっき出家したって言ったけどその公務員になる時の話ね、
はい、
公務員になればね、
うん、
まず貧困状態じゃん彼ら、
はい、
労働しなくてよくなるし、
はいはいはい、
公務員になったら、
はい、
納税しなくてよくなるし、
はい、
兵役が免除されるんですよ、
そんなに優遇されてたんですね。
そうなんです、
はいはいはい、
で兵役の免除が多分一番でかいと思うんだけど、
はい、
当時その隋ってめっちゃ戦争してて、
はい、
めちゃくちゃみんな疲弊してるわけ、
はい、
それが反乱になって隋って滅びちゃうんですけど、
うん
ね、どっかで聞いたような話ですね。秦の滅び方とほぼ一緒なんですけどね、うん、あのそういう滅び方をするときに多分お兄さんと玄奘は勉強したかったんだろうなと思うんですよね、うん、
なるほどな。
勉強するのに兵役とか行ってらんねえって思ったんだろうなと思うんですけど、
うんうん、
お坊さんのこの公務員の試験を受けに行くんですけど、
うん、
玄奘まだ13歳なんですよね、
はい、
13
歳ぐらいですよ、
ね、はね、受けちゃダメなんですよ、
はいはいはい、
13歳受ける資格ないんですよ、
はい、
だけど応募者は数百人来たんですよ、
はい、
そのやっぱりほらね、
うん、
戦争行かなくていいからさ、
はいはいはい、
いいじゃん、
はいはいはい、
死なないから、
うん、
で数百人来た中で現状その受ける資格ないんだけど、
うん、
とりあえずなんかね試験会場の玄関まで行ったんだって、
はい、
玄関行ってなんかこうやって見とったんだって、
はい、だって13歳
が13歳の子供、子供がよ、うん、
中学生
ですね、子供が見てたら、はいはい、その試験官の人が定善家っていう人なんですけど、
うん、
この人人選人を見抜く才能にもものすごい定評のある人で、
はい、
まあ、だから試験官やってるんだけど、
うん、
この人が見つけるんですよ現状を、
うんうん、
で何してんのこんなところでみたいな感じで話しかけるんですよね、
はい、
したらあの現状の答えがすげえのが返ってくるんですよ。
へ、
それでこの子やばいなってなって、
は
あ、ちょっと試験受けてみてってなるんです。
へ、かっこいい。
受かるんですよ。
かっこいい。
それで受かるんですけど、まあその時のね答えこれどこまで僕史実なのかなって多分嘘だと思うんだよね。
なんすかなんすかなんすか。
多分嘘だと思うんだけど、あのその時どこの家のものか、
うん、
なんで今ここにいてどうなりたいんかとかで聞くんですよね。
うんうん、
したらまあそのちんいですみたいな話をして、
うんうんうん、
で出家したいですみたいな、
はいはい、
で出家してどうしたいのって聞いたら、遠く如来の教えを継ぎ近くは異法を継ぎたく願っておりますって言ったらしいです。
13歳が本当
立派なね答えをね。
そうね、超立派な答え言って、で俺ちょっと笑ったけど、結局定善か顔が賢そうだったからなんか中に入れたみたいな。
なんだそら。でも俺調べたけど、あの唐の時代にそのこの後前だったかな、後だったかな、こう科挙ってできる、
隋ね、隋からもできる科挙、
科挙制度って出てくるんですよ、うん、要するにこう試験によって、
う
ん、
そう受験、
うん、そうそう受験によって人材を採用するっていうね、うん、でよく聞なんかよく言われるのは科挙ってすごく平等なシステムなんですけれども、実はあんまり実は違ってみたいで、科挙試験が受かった後にその後採用システムがやっぱしっかりと入るんですよね、
うん、
その採用このプロセスの中の一つの項目が、あのかっこいいかとか、ルックスなんですよ。
ルックス入ってた。あ、そっか。
四つぐらいあって、一つがマジルックスだったよ。
あ、じゃあそこで受かっちゃったのかな。
いや、
実はね、ルックスが良かった説があるんです。
ちょっと、
俺本当かなって思うけどね。
だって頭良くて体強くてルックスいいんすか。
だってね、あの身長2メートルあるって言われてますからね。
はい。
でも確かに体力ないとこれぐらいの長い旅は耐えられないのもなんとなく理解、
まあ、2メートルはねでも嘘だと思う。2メートルは嘘だと思うけど、多分175とかはあったかもしれないね。180とか孔子も2メートルとか言われてるけど多分嘘だと思うんだけど、まあそれぐらい身長も高めでルックスも良くて頭もいい、あ、すっごい賢そう、この子すごい素質あるってなったんでしょうね。それでまあその得度を許される、要はお坊さんになることが許されたんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあそんな中ですね、どんどん国政が不穏になっていきます。
うんうん、
その煬帝という、まあ 本当にあの中国の中のアン君で有名な人ですね、この人は。実際そこまでひどくなかったっていう説もあるんですけど、まあかなり民衆を虐げてしまった人です。この煬帝はまあ仏教の交流にすごい力を注いで、たくさんの仏塔とか仏像を作らせるっていう仏教に対してすごくいい功績があるんだけれども、人民を戦争に挑発したりだとか、まあさっき言ったように土木工事に挑発しまくった結果ですね、反乱とかがまあ起きまくるんですよ。反乱起きるんだけど、本人はその宮殿で遊んでるわけ。あとは盗賊とかがめちゃくちゃ発生するわけ。だからとにかく世が乱れまくると。でこの世が乱れまくった中、まあ一応寺での生活のみが比較的安全に暮らせるんだけども、その寺での生活さえもやばくなってくるんですよ。それが16歳ぐらいの時、さっき13歳で洛陽に行って勉強して、まあ坊さんになること許されてみたいな話しましたけど、反乱軍が洛陽方面のそのこうなんていうんですかね、米蔵をね占領しちゃうんです。で洛陽の市民がみんな食料なんでめちゃくちゃ餓死していくんですよ。でその頃まあ現状は寝食忘れて勉強してる状態ね、13歳からずっと。
思春期半端ないな。
もうずっと勉強してるのこの人。ずっと、ちなみに旅しながら勉強してるからねこの人。ずっと勉強していて、勉強しながらその情勢見てて、これじゃあ勉強できんって思ったんでしょうね。基本そうだよね。勉強できなくなるとこの人移動するんですよ。洛陽にこのまま行ってもこれ仏教に専念できないわと思って、お兄さんに話しかけて一緒に長安に行こうって言うんです。まだ長安っていうところの方がマシだよねって言って、その長安に行こうって言って長安に行くんだけど、長安はね今度はそのなんていうかな、いい先生もいなければいいテキストもなかったんですよ。
学べる環境がなかった
んです。でその当時まあ不穏な状況になってたけど、蜀っていうね、前諸葛亮の時出しましたよね、ヤンヤンの故郷ですよね。蜀って自然の要害にこう守られてるんで、なんていうか平和なんです。すごく平和な
都市、平和で学術都市です。
学術都市、当時もそうだったんです。でお兄さんと一緒に蜀に行くことにするんです。で蜀にねここでまた移動します。
そうですね。
はい。
学びたい一心なんですね。
学びたい一心です。そこでまあ本当にヤンヤンの故郷である成都に行って、こうもうここでね一回だから旅を経験してるんですよ。ちなみに当時に蜀への道ってすさまじい道で、断崖絶壁、こうもう本当に完全なる崖に丸太刺してあって。この丸太歩いて、そう丸太が折れたら下落ちて死ぬみたいな、そういう道をここでもう十何歳の時点で歩いたりしてるんですよね。でまあみんな考えること一緒で、全国からそうやっぱりそのね学者系の人たちが実は蜀に集まってて、蜀は結構そういう学者がたくさん集まってたんで、
そこそこ盛り上がってたんです。
そこでもう難しい話は全部ここで聞いていくみたいな、あの難しい話をわざと選んで聞いていくみたいなことをここまでの段階でしてるっていう。
すげえ重大。
そう。
すごい
よね。だから本当に18歳以降激動だよね。両親死んで国が乱れて、でもこの人はずっと勉強したいみたいな。
それが一番のエネルギーだったんだろうね。
でしょうね。よっぽど楽しかったんだろうなと思うんですよ、勉強が。
でしょうね。いや多分楽しかったんでしょうね。
そう。楽しいことが勉強だったんだと思うんですよね。やっぱり僕がその思ったのは、そのこの後本人はその旅立つ決意をしますよね。そのインドまで。その時の決意がなんでなんかあんな風に結構パーンってするんですよ、決意。なんであんな風にできたんだろうと思った時に、この学ぶために住む場所変えるっていうことをこの時点でもう何回かしてるわけ。
そうか。
これがすごく経験として彼の決断をライトにさせてたんじゃないかなと思うんですよ。
なるほどね。
あのこの経験がなかったら多分すごいハードル高すぎてしてなかったかもしれないですけど、嫌がおうなくしてるわけ彼は。その学べない環境だからそこまで遠くはないんだけど、国内で移動するだけどやっぱり結構大変な旅けど、学ぶためもしくは戦乱に巻き込まれないためにはしょうがなくやらないといけないっていう旅をしてるんですよ。
なるほど。
ここで本人の認識のハードルがちょっとこう下がっていったんじゃないかなと思って。 って。
なんか、まあ、ちっちゃい旅で一回成功体験重ねてるってことですよね。まあ、ちっちゃくもないですけどね。
ちっちゃくもないんだけど、やっぱここで本当に成功体験重ねて、実際その一回長安行ったけどダメだったからやっぱりまた職に行ったみたいな。で職ではちゃんと成功したみたいな成功体験が彼の人生の中にすごいこう影響を与えていくんだろうなっていうふうに思うんですよね。
そうだよね、うん、学を求めに行くっていう感覚がすごくあったよね。ちょっと吉田松陰に似てる部分もあると思う、ね、遊学、遊学って言っていいのかな、う
ん、なんか本当にこう興味あるもののために、うん、そのそれ以外の全てを速攻で捨てていくみたいな、うん、その感覚、うん、周りがどんだけざわついてても
って。そうだよね、この集中力はやっぱりエリートだな。エリート中か、うん、本物だよね。
そうね、うん、でこの後その生徒からまた移動していく。このあとなんで、はい、そのもう少し詳しくなんでこの人がその最勇気の旅に出る決意に至るのかっていうところをちょっとやりたいと思います。
うわな、確かにそんな優秀な人が、
はい、なんでそんな旅をした。優秀でそのね、なんならだって戦乱を逃れて、うん、そうよね、
うん、
そう優秀で、うん、僕がそう思ったの、もう一つ思ったのはね、うん、その命が惜しくて戦乱を逃れているのであれば、うん、この人は最勇気の旅に出ないはずなんです、
うんうんうん、
そうじゃなかったんだなっていうのがやっぱそこでわかるよね。
なるほどね。
この時も多分学びたいから場所を変えてるんですよ。その最勇気の旅というかね、インドへの旅もそうなんです、
はいはいはい、
天竺への旅もやっぱそうなんで、はい、そこが変わってないんだよね10代から、
うんう
ん
う
ん、ずっと一緒なんです。
そうそうそう、
なるほど、一気通貫してるんですね。思いが学びたいっていうのが、
そうそういう風に見て見ながら読んでましたね。
なるほど、
そんな感じですかね。
ということはまあ次回からその壮大な旅の幕開けっていう感じですかね。いや楽しみです。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。G